ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
トータルテンボスの抜き差しならないと。さあ今夜も始まりました、はい、抜き差しならないとシーズン2です。
2ですね。
やっていきましょう、はい、
この間まあ、ちょっと銀行に行かなきゃいけない用事がありましてね、
強盗に、
強盗じゃないですよ、強盗には行かないですよ、そんな
引き下ろしに
引き落とし、いやまあいろいろね、会って行って
手続きで、まあ
手続き終わって家戻って帰ってきて、うん、でやっぱりこう手洗いとうがいをしようと思って、
うんうん、
鏡の前立ったら、うん、思いっきり鼻くそがついてたんですよ。鼻の下にこうこべりついてバッて出ちゃってて、
えどういう状態、
どういう状態っていうぐらい、
なんかミノムシ、ミノムシみたいなことこうぶら下がってたってこと。
いやそれだったらまだあの UFO だよね、いわゆる、
あ UFO ね、
ふんふんじゃなくて、あのなんか塊がこうちょっと出てばっこりやってやっちまった。
でそのやっちまった度数はさ、その銀行でどれぐらいこう人と接してたかによるんだけどさ、
まあ一応窓口に行ったんで、窓口の
引きその
方と
キャッシュディスペンサーではなく、
なく窓口で
女性
のやっちゃったと思ったんだけど、
お前ってわかる感じ、そのトータルテンボスの藤田だっていう、
一応帽子をかぶってたけどわさわさ感があるし、あと口座も藤田って書いてあるから、うん、こうね
詰まれましたね、
詰んだなと思ってやっちゃったと思ったけど、あ大丈夫だ俺マスクしてたって、
いや何なんだよ、
そう
大丈夫じゃねえか、じゃ
あ大丈夫だった、やっぱ思わぬところでマスクがね助けてくれましたよ。
いや
そうコロナから守ってくれし、あと鼻くそバレも守ってくれました。
全然面白くねえじゃねえか、じゃあ、
うん、耐えたよ、
見つかっとけよお前、
耐えた
耐えたよじゃないよ、うん、お前そこは完全にもう鼻くそ絶対もう見られとかなきゃダメな話だよ。だ
へへへが出る5秒前、5、4、3、2、1、
出てけよお前汚ねえな、これ今しょうもないオープニングトークと
これ今家族で大流行、
時代錯誤も甚だしいな、
これ初めて家でやった時子供たちが腹抱えて笑ってたよ。
なるほどな、逆に斬新なのか、
うん、あの本当に
俺たちの頃はもうそんなの、あれ何なのあれ発祥は、
いや
も
うお前じゃないか、俺本当中学校の帰りに、でもそれ初めてやったけどうちの嫁も大爆笑してた、何それってなって、俺もなんか不意にこれ思い出してやってて、
うん、
それなんだろうと思ったら、うん、よくよく考えたら中学の帰りお前と俺とエイジで帰ってる時にこれ結構やってたなと思って、
うん、その時お前うわ何それって思ってたんだ、
うん、いや俺も多分腹抱えて笑ってたと思うよ。
いやだからその斬新だったってこと、その当時、
その当時は斬新、
俺はだからもうだから多分親父なのかな、もう俺の中でも使い古されてる感覚なのね、
この温度がでしょ、
温度が、
うん、
だから当時はまあでも使い古されてるか、当時は子供だし、
うん、
親父がそういうことでばっかやって、なんでやめろよみたいな感じで、それは友達のところで俺もやろうって密かに思ってやってたりしてるけど、
うん、
だんだんそんな当たり前のことをやるのは恥ずかしいって思ってたんだけど、
うん、
そもそもそれ何とでもないの、それ
リズムは何かなって考えたところ、
あの俺なんだっけな、
ピッピッピーヨコちゃんがアヒルだガーガーあのひょうきん族で、
あ似てるね、
へっへっへが出る5秒前、へ
っへが出る5秒前ってなんかのテレビじゃないの、
いやわかんねえけど、
あみんな違うみたいだな、
うん、知らない、いやオリジナルになってんだよこれ、
あそうなんだ、うん、
でこれやってみ、めちゃくちゃウケるから、
ちょっとそれなんか自分の中で勝手にそんな恥ずかしいことは受けるわけねえって思ってたけど、うん、それ受けそうだな。
受けそうでしょ。でこれ俺2回目やったの、
うんうん、
でこう また大爆笑を取って、うんうんうん、でうわ面白いみたいな息子なんか目ランランとしちゃってほんでも2回目にへへへが出る5秒前、うん、5、4ブーッって、うん、フライングしちゃったらまた笑うのよ。
ヘライングしたんだ。
ヘライングしちゃって、うん、5秒待てねえじゃんなんつって突っ込まれて
今あれハイキングウォーキングのゲップの手法でしょ。
そう手法
山手線一周して、
うん
一周するもう最初の一駅二駅でゲッて出すパターンと、
うん
それを出ないように頑張って頑張って十何個全部何か苦しそうに言い終わってうわすごいってなってこれがハイキングウォーキングのゲッそこで出るんかいのパターンの
そうその感じ
もうちょっとだろうのパターンのやつでしょ、うん、
もうそっからね、うん、今家族でうちの息子とかももう真似しちゃって、うんしっこが出る2秒前、うん、早く行けよとかね。
何秒前なんだよ。
そういうこと
カウントダウンの癖2秒前
そういうのばっかなんかあるためにお
流行ってんだ。
お腹が空いた5秒前みたいな。
なんだよ、なんか空いてなかった。
何でもある、何でもありになってて、
もう5秒前の方が楽しくなっちゃった。
そう
おならじゃなくて、
おならじゃなくてこの言い方を言いたいみたいな。
5秒前の方なんだ。
うん、これちょっと流行らしてみ、大村家で
恥ずかしいけどな、なんか周り巡って、うん、うん、ということで、
はい
始めましょうか、
はい、
トータルテンボスの
抜き差しならないと言えよ。おい
恥ずかしいな。さあ改めましてこんばんは、トータルテンボスの大村智博です。
藤田健介です。
さあ普通歌、1通2通ぐらい紹介しましょうかね。
はいはいはい、
なんとこの方から来ていますよ。どうも抜き差しならないとシーズン1ディレクターこと角谷です。
角谷だ。
TBC 時代の2代目ディレクター角谷がメールくれましたよ、
はい、
復活おめでとうございます。音素材等の件でやり取りをさせていただいていたので、いつかは復活されるのだろうなと思っておりましたが、
うん、
こんなに早く復活されるとは嬉しい限りです。お二人はもちろん、リスナーさんもお元気そうで何より、
うん、
さらにはコーナーまで引き継いでいただいて、点点点。ですが、点点点。客観的に聞くと、ひでえコーナーですね。あなたが考えたんだよ。従来のコーナーを使っていただくことは大変嬉しいのですが、跳ねなければまるっと変えていただいて結構ですからね。はずいです。これからはサイレントリスナーとして草葉の陰から、番組を応援しております。 PS なんか自分の笑い声が入っていない抜き差しって不思議な感じです。
そうですね、確かに、
ね、1代目の吉田さんから2代目角谷にかけては、
はい、
ずっと吉田さんの笑い声、角谷の笑い声でなんかこうそれで成立してたところもありますからね、うん、俺たちの下水下ネタもさ、
はい、
笑ってくれるからなんか
そうだね、
うん、あ、よかったのかなみたいになれるという、
うん、
良さもあったよね。
だからこれどうでしょう、まあサワヤンはねこうブース外にいてしまってるからあれですけど、うん、ここにもう一人笑い担当として結構言われてるんですよ、うちのかき揚げに。次いつですか、もしよかったら。
なるほどね。かき揚げも笑いとしては歌舞伎なんですよ。
歌舞伎ですよね。
うん。
歌舞伎。
あいつの笑いはやっぱ一番気持ちいいんですよ。
うん。
じゃかき揚げちょっともうちょっと笑いを、笑いの仕方を
一
回ちょっと、
ね、笑い屋として、ね、
あの練習させますわ。
はい。だ、うん、もしあれだったらこう呼んでセレクションしてもいいかもしれないですね。
う
ん、
そうだね。
かき揚げ歌舞伎 でレギュラーとして笑い屋の
結局笑い方だからね、本当に面白いか面白くないかとか関係ないから、
ね、関係ない、笑い屋がいればすげえ面白く聞こえるからそうなってくるとやっぱピートリとかもね、うん、
入ってくるんじゃないかね、
はい、
そうなんです。
笑い屋としては本当に、
本当は長崎のすき焼きってあの中おじさんって一番いいんですけどね。
一番いいですね。
もう長崎行っちゃいましたから、
はい、
ビートルズの長さ、中尾さんは俺が鍛えたというか、昔ね、ギャグ村智弘という
やってました、
ギャグを配信してた時に、すげえつまんねえギャグなんですけどね、あいつら二人の笑い声を入れさせて、すごい面白くした
かった。面白くなってたよね。
面白いギャグするな、ね、この人って、うん、なんかまやかしを覚えさせてたんですよ、あいつらの笑いによって、
ね、練習させてたもんね。
そうそう、一回その練習風景も公開しちゃったりなんかして、はい、さあここ徐々に笑うパターンでとか突発に笑って
って、ね、
これをね流しちゃって、
ね、何やってんだよこいつらって思ってたけど、ね、俺は
それで鍛えてるからね、
はい、
今も健在なんで、かき上げにそれやってないからね。
あ、プロだね。
じゃその講義一回挟んで来させようか。
そうだね。
さあもう一ついきましょう、
はい、
ラジオネーム末っ子のサラブレッド25歳さん、大村さん、ひでさん、スタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
皆さんおなじみの末っ子からサラブレッドです。ちょっとおなじみ
かな。ちょっとなじんでないですね。
ごめんなさい、はい、読まれたら初めてです。初めてかい、うん、抜き差し過去回を聞き漁っていたところ、もしやと思うことがありましたので、うん、メールしました。
ほうほう。
2016年1月4日に、うん、中年のテクニックというラジオネームで、
はいはい、
インポテンツに悩む方のお便りが読まれました最初はふーん、しょうもないなぁと何気なく聞いていたのですが、あるフレーズが飛び込んできました。それは、私は某大手ラジオ局の報道部で以前所属していた営業部に掛け合い、トータルさんにぜひ CM をと考えております、
うん、
まさかですが今回の抜き差しならないとの2は復活は中年のテクニックさんによるものなのでしょうか。長文失礼いたしました。
その通りですよね、
ビンゴです、
ビンゴです。
中年のテクニックさんなんですよ。
アヤン暗躍してね、
はい、このカドヤンと中年のテクニックさんの橋渡しみたいな感じで実現いたしました、
はい、実現いたしましたね。
ありがたいですね、
はい、
中年のテクニックさん。なんでも、娘さんがね、
はいはい、
誕生日迎えた2歳の誕生日です。
あ、
かおりちゃん、かおるちゃん、
かおるちゃん2歳の誕生日、うん、
ねえ、
ちょっと
何ですか、
ねえ、おめでたいですよねこれ。
え、何ですか。
いや、言ったら、うん、プロデューサーですよの娘さんが2歳の誕生日、
まあね、
おめでとうございますですよこれ。我々だってその中年のテクニックさんがいなかったらこれ今2回目できてないじゃないですか、うん、その娘さんが誕生日っていうことなんで、
うん、
いや、おめでとうじゃないですか。あなたさっきから聞いてたら1回もおめでとう言ってないじゃないですか。
うん、
おめでとう言ってあげましょうよ、カオルちゃんに。
なんで言わなあかんねん。
静岡出身だよね。
なんでワイが言わなあかんねん。ワイ、
大阪の人もワイって言わないぜ今。
なんでワテが言わなあかんねんって言うとんのや。
いや、言ってあげたらいいじゃないですか。
でやねん。
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 でやねんってなんすか。
なんで言わなあかんねんって。
いや、
言うてみ。言わなあかん理由を。
いや、それはだからプロデューサーの娘さんだから別にね、言うぐらいいいじゃないですか。だから言ってあげたらいいじゃないですかね。
大っ嫌いやね、その忖度中やつや。わしは
忖度でも何でもないですよ。言ってあげてくださいよ。
言うか、
タモリさん、言ってあげてください。
俺はねやっぱ言いたくないよ
中尾明
いや、CM 行ってみよう髪切った？
髪は切ってないですよ、僕は。言ってあげてください、そんなこと。いや、いいじゃないですか。鶴太郎さん、言ってあげてください。
俺はね、絶対に言わないよ。そんな言ってる暇あったらね、ヨガやりたいからね。
ヨガ？
ええ。
ヨガ？
神々の力を感じたいからね。
いや、言ってあげたらいいじゃないですか、辰吉丈一郎さん。
俺はね、
全然違う
言うか、
竹原だよそれ竹原さん、
なんで言うか俺が。
竹原だよ、辰吉さんって言ってんだよ。
言いたくないじゃけ。
で、竹原じゃねえかも完全に。もう言ってあげてくださいよ、言ってあげてください、マギー言ってあげてくださいよマギ
ー。言わないわよ
黒柳徹子さん、言ってあげてください。
私はね、おめでとう言うんかい。
なんだよ、お前、俺のパターンじゃねえだろ、モノマネは。お前に振るときだろ、モノマネは。
お前も入れておいたんですよ。
モ
ノマネもオファーが来たんで。
俺はもう傍若無人に行くだけなんだからさ。
喫煙所でモノマネのオファーも来ましたから。
ひどいんだからな。
タモさんはひどかったよ。
タモさんだけじゃねえよ。い
や、鶴太郎さんは、
よかった？
ヨガの感じ、ヨガぐらいからちょっとよかった。おうおうおうおう。あと、竹原さんも。
いや、竹原って言われてないんだけどな。
言われてないけど、竹原さんとしては
辰吉として言ったつもりが
竹原さんになっちゃってただけなんだけどな。そ
っ
から推し進めてったらちょっとあれだった。だから低い系の声の人いけるかもよ。
じゃあなんでマギーとか言うんだよお前は。
で逆にもう、グッと高めたらいけ、なんか荒療治でいけるのかなと思ったんだけどいけなかったね。
いや、おめでたいですよ、かおりちゃん。
かおるって、
かおるちゃん、
かおるちゃん
2歳ですよ。
2歳、かわいい、おぼこいこよ
ねえ、いや本当ありがたいですよ ね、 ね、頭上がんないですよ久保さんには、
うん
う
ん、
ね、ということでね、めでたいということで、
はい、
何歳までお祝いできるのかなって話だよね、かおるちゃんを、ね、とりあえず2歳は祝えたから
3歳4歳5歳 と、 ね、 歳とこう続けていければね、
そうですよ、
うん、20歳になるまで お祝いしたいですね、
したいしたい、もっともっと行きたい、
うん、
ということでですね、行ってまいりましょうか、はい、普通歌ももう紹介しましたから、本日もよろしくお願いいたします、はい、お願いします。
トータルテンボスの抜き差しならないと。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
さあ、ということでね、合わせましょうのコーナーに参りましょう、はい、最初の挑戦者と電話がつながっているみたいです。もしもし、
もしもし、
この声はニャホニャホ。
お前知ってるだろ、ニャホニャ知ってる
か、ニャホニャホは知っていました。ニャホニャホはね、バスツアーにも参加してくれた方ですしね、愛くるしいな第1回でも舞台に立ってくれた
ニャホニャホですね。
ニャホニャホですもんね、
はい、バスツアーは参加して
ませんでした。愛くるしいなの舞台でした、
はい、
ねえ、はい、メールもくれてますね。5月15日にやっていたスナックテンボス、すごく参加したかったのですが、チケットがすぐに売り切れてしまい参加できなかったので、合わせましょうに参加したいですと。
なるほどね。
シーズン1から聞いていますが、合わせましょうには参加したことがないので、ぜひよろしくお願いしますと。
あ、ほんほんほん、
したことなかったか。
合わせましょうは初めてです。
なるほど。あ、歌ったことはあるのかな、歌謡ショーは。
あの藤田さんが一人でやってた時
に。ああ、
クソツマ歌謡賞に。
なんで一人でやったんだっけ。
これなんででしたっけ。大村が遅れたか。
あ、大村さんが、うん、あの、はい、ドクター X に出演されてて。
あ、ドクター X 行かなかった時あったんだっけ。
ドクター X で来れない時か、はい、
ほうほうほうほう、はい、なるほど。その時に出てたんだ。
はい、出ました。
なるほど。ドクター X 出てたね、そういえばね。
マージャン週に出させていただきましたね。まあ、なんかユネクロさんがね、もうやらないみたいな、ね、オスカーやめちゃってね、
そうなの、
やらない、ドクター X やらないっていう記事も出てますから、もう二度と僕のああいうマージャンやるシーンは見れないのかな。
いや、もうそのお前が、の会が終わってからもうまた呼ばれてないからもう二度ないよ別
に。いや、でもその俺の次にまたさ、俺の前の人がまたやってたからさ、
あ、じゃあ
もしかしたら交互に出れるのかなっていう淡い期待もあったんだけど、うん、もうやらないって言ったらもうないよ。
歌方で終わった、
歌方で終わりましたけれどもね、いや、ニャホニャホは、もう改めて何歳ですか。
はい、姉名は31です。
もう31になった
んだ。31になるんだね
そうなんです。
あ、そうか。
あれだってね、はい、あのラジオとかで喋った時は29ぐらいだったもんね。
だろうな、2年前。2年前ぐらいだもんな、お前。そんなの逆算でいけば簡単に当てれるよ。
うん。
今ちょっとびっくりしちゃいました。
ねえ。で、場所はどちらでしたっけ、お住まいの。
住まいは埼玉の入間市っていうところに、う
ん。あ、入間市。入間市っていうのはどこら辺、
はい、
あっちの方じゃないの、反応の方角じゃなかった、
福生とかの近
く。福生とかのね。
あ、あっちの方なんだ、
文京じゃなくて、あの、大妻があるところかな。
大妻
女子大、ないっけ、入間は。
大妻は。
妹が行ってたような記憶があるけどな、わかんないか。
西東京の上あたり、
はい、
西東京市の上あたりだね、
はい、
なるほど。30歳ずっともうそこなの、生まれから。
いや、川越で実家があって、あ、川越で、へ、今は、はい、入間で一人暮らしして
る。あ、なるほど。
そうか、そうか、
川越で生まれたのに入間なんだ、
はい、
それは職場がより近くなるってこと。
いや、ただ一人暮らししてみたいなと思って。
ただただ一人暮らししたいだけの
、はい、
一人暮らしには入間って言うもんね。
言わないな。
いや、
言わ
ないか。
そうなんですじゃない。うん、入間ってこう、なんか字だけで考えたら人間って読めちゃうやつだよね。
はい、人間っぽいです。
うん、
はい、
入間なのにね。
入間なんだけどね。
入間、
うん、
はい。
そうか。なるほど。川越で生まれて、今は一人暮らしをしたいがための入間在住、31歳、うん、女性、にゃほにゃほに藤田。いつもの質問投げかけてあげて。
どういった、感じのお仕事をされてんの？何系の？
そうだよね。
車関係。
違う。
え？
恋。
あ、恋してんの？
してません。
あれ？
どうした？
はい。
31歳なんて恋先乱れてる年
頃だよね。乱れてなきゃおかしい時代だよ。う
ん、そうですよね。
うん、友達なんかももう結婚されてたりもするんじゃない？
はい、もう結構お子さんが。いらっしゃる。
子供いるよね、うん、普通に友達なんかだったらね。
どうしちゃったの？
そんな中の彼氏すらいないの？
彼氏もいないです今。
はあ、何があったの？
ちょっと聞いてほしいんですけど。
あ、いいよ、
うん、聞くよ。
あの、ちょうど昨日、
うん、
なんか終わっちゃったっていうか。
え？昨
日終わっちゃった。
お別れしたの？
そうです、あの、付き合ってたわけじゃなかったんですけど。
渡部さんの相手ではないよね。
あ、昨日だとね、
うん、違います、
ね、
違うよね。ああ、そらこれは
あの時期の次の日なんでね、今日が。
そうそう、もう
収録している日が、
まあ、うん、
ドンピシャだなと思ったんで。
これすごいぞこのラジオってなるからね。本人出たぞ。
違うと思って聞いてみたんだけどね。違うよね、
うん、
うん、
違いました、
うん、
何、お付き合いされてたわけじゃないんですけど、そういう。
そうです、なんか、
うん、
もともと友達だった人なんですけど、
うんうん、
でなんかちょっと友達以上みたいになっちゃってて。
友達以上って、はい、ちょ、ごめん、どういうことなんだろう。
勘が鈍いなお前。
友達ってだって普通にね、
鈍いな
とか、はい、元気とか言える、
鈍いな、
なんかに、それ以上も何も
肉体関係があるんだよそれ。
ファオ、
ファオじゃないんだよ。前も言ってたよね、なんかね、
なんかそんなメールも来てたか。
友達と一緒にお泊まりして
やっちゃったみたいな。
そうそうそう。
あ、そうです。
その相手。
その人です。
その人。
その人と、うん、あの、まあ、しばらく去年の夏ぐらいから、
うん、
そんな感じで続いちゃってて。
ずるずるだね。
ずるずるしてて、
うん。向こうも別に結婚もしてないし、フリーだったわけでしょ？
いや、あの、結婚はしてないんですけど。
あ、彼女がいたんだ。
彼女がいて、
うん、
で、最初話して、話を聞いたときは、
うんうん、
ちょっと彼女とうまくいってないみたいな。
いってないって言って、
上等
手段ね。
あ、そうです。で、うん、そこから始まっちゃったんですけど、
うん、
で、そしたら、なんか知らない間に、
うん、
その人が彼女と婚約をして、うん、
あら、
ほう、うまくいってないって言ってたくせに。
いってないって言ってたんですけど、うん、そうなんです。
婚約して、で、結婚しちゃったの、
はい、まだ結婚はしてないんですけど、それなんで、
うん、
まあ、ちょっともう、やめた方がいいよねっていう
ふ
う
に。ああ、そりゃそうだね。それは彼から聞いたの？婚約したよ、みたいな。
彼の友達から聞きました。
うん、あら、彼はじゃあ、それ黙っとこうとしてたってことか。
うん、まあ、その、プロポーズしたとか、その辺は、しばらくちょっと間は空いてたんですけど。
うん、ああ、会ってはいなくて。
はい。
ほんで、 婚約したっていうのは つけたの相手婚約したんでしょって。
あ、それは、はい。
あ、言った。
それ話して、うん、はい、彼は、あ、いや、なん、いや、知ってねえよ。
知ってるじゃねえかよ、絶対。その感じ。なんでだよ。誰から聞いたの。
めちゃくちゃ動揺してんじゃん。
そこまで動揺してなかったです、
うん。そうなんだよ、みたいになって。
あ、そうです、そうです。
うん。あ、そうそう、そうなんだよ、ぐらいの。
はい。
軽みたいな。
そうだよ、みたいな。
だから、みたいな。それによって別に俺たち関係ねえだろ、みたいな。
まあ、そうですね。
だけど、まあ、ニャホニャホ的にはもうちょっとそういうのはね、はい、ってなって。
そうですね、なんか彼女がいて別れそうって言うんだったら、
まあ話違ったけど、
まあね、
そうですね、い
い、まあそこもね、まだ別れるまで本来は待つべきだったけどね、
うん、そうですね、
まあ、そこは別れるって踏んじゃったんだよな、まあ、
好きという気持ちはちょっとね
先立っちゃってな、
はい、ってね、
はい、
でももうなんかあえど別れてるって出てこねえなと、
はい、
したらなんで婚約しただってことか。あ、それは話が違うと。
うん、
でお別れしましたってことか。
はい。
それが昨日。
それが昨日です。
それがニャホニャホから言ったの？もうじゃあ別れましょうって。
まあ
別れましょうっていうか、まあ
もう付き合ってもいないけどね。
お互い、お互いなんか
連絡を取るのやめましょうかと。
そうですね。私もちょっともう、うん、はい、まあ、
うん、
最後にしようかなっていう感じで、
うんうん、
相手も、うん、もう。そういうお互い多分そういう風に、
うん、
な感じだったんで、
うん、昨日がそういう、はい、昨日あったってことか。
そうです。
え、昨日はどうだったの、はい、そのいわゆるそのなんだ、そのチンチンの出し入れ的なことは、
めちゃくちゃ卑猥だよ。そのセックスの方がまだマシだよ。おチンチンの出し入れの方が卑猥だよ。
したの？
隠してねえよ、それも。
そのそう、どうなの。
ちょっとノーコメントで。
いや、したんじゃ
ねえ。してんかい。
最後してんじゃねえか。
説得力ねえな。
なんかもう。
してるんかい。
一番ダメよ。
これ別れられるのかな。
最後やっちゃうのダメなんで。
これまたその彼氏から、彼氏じゃないけど、その男が連絡来たら会っちゃわないか、それに。
絶対ダメだ
よ。大丈夫か、
大丈夫だって思ってます。
なんで出し入れしちゃうのかね。
ちゃんともう、ダメよ。ちゃんともう。あの切り離さないと、
はい、そう、
はい、そう、頑張ります。
よかったと思うよ。でもね、こうそんな関係をずっと続けてたらね、あんまり
そう
あのニャホニャホもあんまり幸せにはなれないからね。
うん、
私もそう、よかったと思ってます
。うん、
はい、
わかりました。では合わせますか。
はい、
今日はお題ですよね。合わせましょうですからね。
はい、はい、
はい、
夏の花といえば、
うん、夏の花といえば、
はい、
はあ、まあまあ一大巨頭が一個あるね。
一大巨頭しか俺は頭に浮かばないんだよ、はい、他にある。夏、
一大巨頭でお願いします。
一大巨頭で行くのもなんだよな。でもな、
一大巨頭なしにするじゃん。
なしにします。
俺こえ
まあ別にもったいぶることもないんだけどね。
まあもうそれしか浮かんでない。
嘘でしょ。
ここにある夏。
まあ俺別にこれ夏なの、まあ夏だな、結局夏ってことだよなっていう。
あ、俺はなんか
こじつけで行くけど。
俺もそれかもしれない。それも今わかった。
本当？
うん、大村。
一大巨頭じゃないってことですか。
一大巨頭は外す。
うん。
はい、あ、わかりました。
うん。
オッケ
ー。はい。
わかりました。それでは行きましょう。夏の花といえば、せーの、
アイビサイ
ス。朝顔。
いろんな花が出ました。
咲き乱れてたな。
咲き乱れましたね、今。
うん、
藤田君がアジサイね。まあ、梅雨シーズンだから、
まあ、梅雨だから、まあ、夏というの
は入るよね。
入るかなって。
まあ、入ります。
入りますか。
うん。まあ、一応、あ、一大巨頭はひまだよね。
ひま
でしょ？にゃほも。
はい。
一大巨頭
はひまだよね。
危ない危ない。ひまだったら、もう、ドンピだったけど、はい、それは面白くないってことで、俺は、まあ、勝手にね、南国の花でハイビスカスがさ、まあ、ってことは夏の花だろっていう意図ね。
それ、梅雨だからって受け取っちゃった。
で俺はハイビスカスって言ったんだけど、ニャホは朝顔。
朝顔。
そうか、夏の研究といえば朝顔だもんね。
朝顔やるね。
研究で、はい。
なるほど、これは ごめんね、暇は、暇はちょっと言いたくないのよ。暇は。
ひまわりはね、やっぱりもう夏って書いてあるからね。
書いちゃってるから。
うん。
ということで、残念だね、はい、念ステッカー差し上げ、獲得ならずということですけれども。
はい。
これはね、やっぱり、はい、新たな、はい、いいね、こう恋愛をしてほしいという、はい、そういうことだからね。
エールだよね。
エール。
うん。
エール、はい、
だったらあげろよ。
エールとしてあげませんか。お願いしていいですか。
どうしました。
ちょっと頑張れるように大村さんに頑張れって言ってもらいたいです。
うんうん、大村言ってあげな、もう次の恋に向かおうって言ってんだからね。言ってあげればいいじゃん。
でやね。
ちっちゃいな。ウィスパーだな。
うんでやね。
うんでやねんって何？言ってあげればいいじゃん、大村。
で言わなあかんね。
静岡出身だろって。関西圏でもなんでもねえよ俺ら。言ってあげればいいじゃん。次の恋に
言うてみ、うん、言わなあかん理由を述べてみ、
述べてみ。いや、それをだからファンとしてね、俺らのラジオ聞いてくれてるから、それでそのファンであるニャホニャホが大村からこう言われたら、よし頑張ろうっていう気持ちになるっていう理由ですよ。
お前が言えんやんけ。なんでそれがしが言わなあかんねん。
それがし、
なんでそれがしが言わなあかんねん。
武士、
そんないちいち、
いや、俺も言いますよ、頑張んな、ニャホニャホね。
大きな壁がある、ニャホニャホと俺たちの間には。
ないよ、そんなこと言っ
ちゃない。
ない、
ある、
あるかい。
あるよ。
でそんなこと言わない。
ボトム中のボトムだぞ、ニャホニャホなんて。
ボトムでいいだろ。なんで
ボトム中、ボトムオブボトムだよ。
ボトムの中でもボトムなのかよ。
お
ー、すげえダメな女。
天井人だぞ、こっちとら。
お前もそんな風に言うなよ。
スーパースターやぞ。
そんな気取ったらダメ。
溝がある。
溝もねえよ。
なんでくだらなきゃいけねえんだ、わざわざ下に
とか言う、
下界に。
下界なんて感覚よくないって。ダメだよ、そんな
に。お前もスーパースターの横にいながら分からんのか。い
や、俺スーパースターじゃねえのかよ。
おめでとう。
言うんかい。
ありがとうだっけ。
頑張れ。
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 はい、頑張ります。ありがとうございます。
怖かったよ。嫌われるんじゃないかとな。
じゃあ言わなきゃいいじゃん、変な態度。
ずっと応援してるよ。
うん、頑張んな。
ありがとうございます。うん、
で、また新たなね、恋模様が見えたらこう、
ね、
は
い、そうだね。
教えてよ。
メールを送ります。
教えてほしいね。
うん、はい。
うん、
ありがとうございます。
自分をなんか惨めにするようなことはしない方がいいよね。
そうだね、
はい、わかりました。
頑張ってください。ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
ということでね、一人目はニャホニャホでしたけどもね、
はい、まさかニャホニャホからも、はい、オーダーが来るとは思ってなかったですね。
まあそうだね、でもモノマネじゃないパターンも披露できたんでね。
うん、こっちも俺も無念だったからさ。モノマネに行っちゃって、
これがこ、まあ、モノマネパターンね、藤田君の方がモノマネ得意ですから。
やっちゃいけないっていうのはね、分かります。
モノマネ聞きたい人は藤田君におめでとうとかありがとうとか言ってくださいみたいなお題が来たら、もうどんどん振っていきますから、皆さんね。
うん、あんまり募集するとすごく絶対来るからやめて。
って言って来なかったとか一番恥ずかしい、
ね。恥ずかしいけどね、俺のモノマネ別に見たくねえっていう。
ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や、著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
さあということで、はい、2人目と電話がつながっているみたいです。もしもし。
もしもし。
この声は DJ 口内炎。
お前知らねえだろ、 DJ 口内炎の声。
はじめまして。
あ、僕一回出たことある。
出たんか、知ってたんかい。
え、 DJ 口内炎で出た。
あ、出ました。
え、 DJ 口内炎だった。
なんか聞いたことあるな、これ、
はい、
あ、すげえな、これ初めて言う。俺の口の動きが DJ 口内炎が初めてって言ってたんで、今脳が、
うん、で勘違いだ。
勘違いか、言ったことあるんだ。
うん、
一回お店でもお会いしたことあります。
え、
お店、 どこ？
あの福岡の、
うん、
これお店の名前って言っていいですかね。
レン、
いや、
あのこっちは大丈夫だけど、その、うん、DJ コーナー縁側の大丈夫、お店の人のとか。
ああの佐田の助っていう。
あ、佐田の助ね、
佐田の助、は
い、アジコン佐田の助
の店員。あで、お客さんだったの。
お客さんで、
あの笑おうを見に行った後に、
はいはいはいはい、はい、
そこに飲み行ってて、
笑おうの福岡公演の後に俺たち、はい、佐田の助で打ち上げした時にいたの。
うちらカウンターだった時。
いや、お二人とスタッフの方はテーブル席で、僕たちがカウンターで飲んでました。
あ、そうか、逆か。奥のね、うちらが奥で。
はあ、そうだったんだ。は
い、うんうん。あ、で、あれだ。ラジオでも言ってたんだよね。佐渡之助が美味しいから、福岡行った時は、いつもここで打ち上げやるって。
はい、たまたま行ったら。
それを聞いて、笑おうの後に行ってみたら、俺たちも来たんだ。
そうです、そうです。
おー、うんうん、その時に何、喋ったんだ。
喋りました。合わせましょうに出ました。
出たって言って、あ、なんとなく覚えてるわ。カウンターで俺たちが帰り際だよね。
あ、もうドキドキして話しかけたんですけど。
市役所の近く、もうないんだよね、あそこのね、お店がね。
なくなっちゃったんだっけ、移転したんだっけ。
移転かなんかだっけ。
そうですね、あの場所にはもうないみたいな。
ないんだ。
親父さんのお店を継ぐとか言って。
そうだそうだ。
そう
結構有名店だ
ね。
はい、なるほどね。福岡の方かな、じゃあ口内炎は。
そうです。
へえ、まあ、改めて DJ コーナー園福岡で、うん、何歳ですか。
はい、今年32歳。
32歳、
う
ん、
はい、
お仕事は何をされてるんですか。
まあ、某携帯の IT 関係
です。おお、うん、某携帯系の、はい、なるほど。それがもう最初から何年、どんくらいですか、働いて。
以前飲食店の店長をしてたんですけど、その前も、うん、まあ、ちょっとこの仕事をしてて、で飲食店で働いて、で今年の1月からまた戻ってきた。
また帰り咲いて、
はい、
飲食店を経由して。
いや、雇われの店長でした。
へえ、すごいね。
でもまあね、生かされるからね、飲食がやっぱ携帯にはね。
いや、まあ何とも言えねえな。生かされねえだろうとも言いづれしな、うん、接客は接客だし。
はい、
そうか、なかなかですね。やっぱこっちの方が向いてるって感じ。
そうですね、飲食も飲食ですごい楽しかったんですけど、うん、やっぱそのマッスルスナーだけあって、まあ、仕事はやりやすいですね。
なるほど、わかりました。そんな福岡在住のね、 DJ 口内炎、はい、在住ではないの。
あ、福岡に住んでます。
あ、だよね、 DJ 口内炎、まあ、そういう IT の携帯系の、はい、仕事から一旦飲食に行ったけれども、またそちらに戻ってきて今ね働いている、そんな DJ コーナーに。藤田、いつもの質問投げかけてあげて。
あの自粛期間中はどうだった？やっぱ仕事ずっと出てた？
じゃない、1週間交代ぐらいで
じゃない、違う。
あ、違う、
恋。
あ、恋してんの？
あ、恋してますね。
お、
ご結婚かな。
いや、まだ結婚はしてないです。
まだ未婚の恋をしている男。はい、
うん、
それは彼女ですか？片思いですか？彼女さん。あ、いいですね。何年ぐらい、どれぐらいお付き合いされてるんですか？
もう、かれこれ3年。
おぉ、うん。20後半から。
そうです。
なるほど。
藤田さんに一個お願いがあって。
うん。
僕、二個下に弟がいるんですけど。
はいはい。
で、弟も抜き差しのリスナーなんですよ。
うん、
で、まあ結婚して、4月末に子供が生まれたんですよね。
はあ、弟さんが？
弟の
子供が生まれて。
うん、おいっ子か、めいっ子ができたと。
おいっ子ができまして。
うんうんうん、
で、藤田さんにおめでとうって言ってほしくて。
これは言ってあげてほしいな。な。これ言っておきで。
いや、なんでじゃ。
なんで、静岡県だね。
なんでじゃ。
言ってあげてくださいよ、タモリさん。
なんで言わなきゃいけないのね、もう。だってもう関係ないっちゃ関係ないよね。
まあそうなんですけど、その福岡ね、福岡で。
福岡出身だったけども、あんまり帰ってないもんね。うん、だから言うことはない。ギリっていうのがないよね。
ピーじゃないよ。
義理っていうのがないんだよ。
バック中か。
うん。
いや、いいじゃない
ですか。あ、隣で車が。
あ、隣ですね。ふみやさん。
言いたくないよ。言いたくないよ。なんで。
なんで
さ。言わなきゃいけないの。
何の歌ですか。
君のことは知らないよ。
ブレスでやめてください。夜明けのブレスで。
夕霧もないんだよ。
言ってあげたっていいじゃないですか、武田鉄矢さん。
なんで言わなきゃいけないの。
うまいな。
関係ないよね。関係ないよ。
柴田恭兵入ってきたよ。
言うことはね、
出だしはいいけど、出だしはいいんだよな、なんか力強い感じ。
あなただったらいいんだけど、マシは甥っ子だから、
マシって感じいいね。
言いたくないな。
ああ、言いたくないなのか、うん、似てるな。
言いたくない。
ダメですか。
うん。
言ってあげてくださいよ、浜崎あゆみさん。
言いたくないよ
ーん。
私、絶対言わないよーん。アリーナー、言いたくないよーん。
激似じゃねえかよ。
絶対ないよ。
いいじゃないですか、リリー・フランキーさん。
言いたくないんだよね。おめでとう。福岡県民ばっか。
やっぱね、地元の方に祝福された方がいいかなと思って。
はい、うん、多分弟喜んでると思います。
ね、
喜んでるかね。
DJ コーナー園的には別に普通にその聞いてたけど、弟は喜んでくれてた。
全然笑ってなかったもん。DJ コーナー園
ピーピーの横でも別に、
うん、こうやって頑張って
ピーピーがあんまり聞こえないようにこう手で覆うでもなく
なくピーピーピーフル流しで俺タモさん頑張るっていうね。
でも弟のためにやってんだもん
ね。はい、弟のためにやりました。めいっ子の、
おいっ子。昨日弟に LINE して、
うんうん、
で、その、この藤田さんにおめでとうって、
振るよ。
言っても、
はい、もらっといてやるよみたいな、口約束して。
なるほど。じゃあもう、
ホームラン打ってやるよ、だから手術受けるよみたいな感じで。
まあ、そんな感じですね。
違うならいいよ。違うならいいよ、
ちょっと違う。
言わなくて。
うん、無理しないでいい。
いい、でも兄弟だね。32と30ぐらいでしょ。
31ですね、今年。
あ、31とね。
あ、30ですね、すみません。
いいよね、
すごい。そんな年でもそんな、なんか同じラジオ聞いてくれて。
そうだね。
弟のね、子供が何、生まれたんだっけ。
そうです、
生まれたことによってね。弟が
めちゃくちゃあの、うん、ポッドキャスト初期の頃から聞いてて。
どっちが。
僕も弟も、
はい、2人で、
2人で、
はい、
最初から2人とも俺たちのファンだあいてくれたの。
僕が最初好きになって、
うん、
でそこから弟にラジオの話とかしてたら、
うん
うん、弟もラジオ聞き出して
。そこで普通聞くかね。
そうだね。
兄貴が聞いてたってなんで俺が聞かなきゃいけねえんだよって るけなりそうなもんだけどな。
いやでもだから兄弟仲いいんだよ。
すげえ仲いいね。
大村んちの兄弟みたいな、うん、仲いいよやっぱ。
いや俺の弟10個し離れてるし、そんな仲良くねえんだよ。
あ、そう、ごめん。
俺のことあんま綺麗好きじゃねえんだ
よ。ごめん、なんか
俺と親父のことあんま好きじゃねえんだ
から。ごめん、なんか、
うん、女遊びばっかりしちゃう汚らしいやつだって思ってんだから俺の弟は。
んごめん、うん、なんか
30歳おめでとうって弟が30の時にメールしたら、
うんうん、
誰かに頼まれたんですかって来たからな。
すげえ他人じゃん。超他人じゃん。
なんだそれっつって、うん、そんなことあるわけねえだろっつって、
うん、兄弟だぞって。僕が兄弟とは思ってません。
そこまで返信来ねえけどさ、うんうん、
すげえな。
そうなんだよ、なかなか距離が縮まんねえんだよ、
うんうん、もう一生縮まんねえ。
親父と一緒に土下座しに行こうかなって思って。
親父とお前は兄弟みたいだもんね。
そうそうそうそ
う、うん、親父行こうぜっつって、
ちょっと謝りに行こうぜあいつって。
そうしようか友廣っつって。
直接悪いことはしたことねえんだけどさ、
うん、
うん、ということで、じゃあ DJ コーナーへお題行こうよ、は
い、その以前も合わせましょう出た時に、
うん、
ラーメンにするトッピングといえば
っていう、やったね、
うん、
でそれをメールにまた書いちゃって、
うん、
全く同じお題でもいいのかなって思ったんです
けど。書いてもいいよ別に、何でも
どっちでもいいよ。またこれあったの合わせましょうで
ちなみに合わなかった。
合わなかったからリベンジしたいの？
はい、めちゃめちゃステッカー欲しくて。
リベンジでもいいし、ね、違うのでもいいと思うよ。
どうする？どっちでもいいよ、決めていいよ。
いやもうせっかくなんでリベンジで。
リベンジ。
何その時言ったかも覚えてねえけどな。また同じの言っちゃうかもしれないし、違うのを言うかもしれないけど、大丈夫か？
ああ、大丈夫です。
オッケー。
ラーメンのトッピング？
トッピングといえばでしょ。
はい。
これどういうことだろう。一番欠かせないものでいいのかな。まあ、数ある。
まあ、そのトッピングで、まあ、お金払ってでも追加したい。
なるほどね。
はい。
はいはいはい。
うん。
何個かあるけど。
何個かあるね、確かに。うん、
でも、はい、1個しかダメって言われたら俺はこれを選ぶ。
俺もだな。
藤田さんあったんで前回。
あ、俺が外したの？
はい。
分かった。じゃあ俺なんか覚え出してきた。
俺前回とは違うかな。前回何言ったか思う。
あれを言ったんだろうなって俺思うから。じゃあそれは言わないようにするわ。
はい。
違うのにします。
俺は前回何言ったかあんま覚えてねえけど。
OK。
多分変わってると思うよ。
じゃあいいですか？
はい、
じゃあラーメンにトッピング、ラーメンにするトッピングといえば、せーの、海苔。
卵
ね、卵だよね、やっぱり。
はい、
で俺はね、多分ネギって言ったんだと思う。
そうです、小村さん
でしょ
って言われて、はい、
俺煮卵って言ったでしょ、多分
言ってたと思う。
そうです、藤田さん煮卵って
言った。変わっちゃったんだよ。
なんでだったら煮卵って言ってあげねえんだよ。
最近海苔なのよ。海苔だよ。
藤田さんが違うのを言うって言ったタイミングで、うんうんうん、なんか藤田さんだけ外しそうだなと思ったんです
よ。うん、俺もなんか外すだろうなって思ってたよ。
いや、思うんじゃないよ。当てさせてあげるよ。
あ、そうか。
まあまあ仕方ないわな。
ステッカー使ったっす。
ステッカーね。
今度は俺と会ったけど藤田ではないって、なかなか
3回目で会うんじゃない今度。
そういうことかな。
うん、
で、こ
う、ノリじゃない？実際言ったらどう？
僕、煮卵です、
ね。煮卵。
煮卵だね。だから煮卵が1個はあるパターンもあるじゃん、最初から。
うん、ないとして。だから酢ラーメンとして。
だから俺はあるとしたら、わざわざ追加でもう1個は頼まなくて、まあまあね、海苔に行くの。うん、俺はネギと海苔が2番目だから、海苔も十分あるんだけど。
俺煮卵がなかったとしても、前までは煮卵だったんだけど、
海苔だ。
今海苔なんだよね、はい、海苔がさ、すごいアクセントになるんだよ。
まあ、うまいよね。
うまいよね。
しませてもよしさ。
しませて。
食べたい。パリパリとしませ部分を両方一気に口に含むのも
おいしいよね。おいしい、それ。あれ、米に巻いて食べてもいいし、ね。
よしでし、うん。汁たっぷりつけて。
そう。卵で終わってしまうんですよね。
そっか、海苔はいろんな食べ方に広がると。
それをね、もう気づいたんだよ、最近。
45で。
45で。だ、海苔が一番
と言っておりますよ、 DJ。
ごめんね、コーナー。いや、
もう今度から海苔トッピング。
そうか。でも、博多ラーメンってあんまり海苔ないのか。
その家系とかは
結構家系だよね、
あるけど、うん、確かにその細い、あの、
ね、豚骨ラーメン、
いわゆる豚骨ラーメンには
海苔トッピング、
周りにこうやって海苔をあれするみたいな文化はないか。
煮卵はあるよね。
あんまりないですね。
あんまないよね、確かにね。
でも煮卵とか、
あと生姜、紅生姜、
卵と紅生姜ぐらいだもんね、王道がね。
キクラゲか、
キクラゲか、
高菜とか、
高菜ね、高菜
か、うん、はい。まあ、高菜でもなんかこう自由に入れれるみたいなシステムが、そうそう、
トッピングっていうわけじゃない感じだよね、
はい。
ということで3回目リベンジまたしてください。
うん、
わかりました。
その時は俺と藤田があってね、はい、DJ コーナー演だけ外すパターンも、全パターンを経由者が4回目かな、
ね、4回目だね、
うん、ステッカーゲットね。
投げな、
投げんだよね、これ。
まあ、くじけずね、また参加してみてください。
う
ん、
そう。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました
。
ありがとうございます。
ということで、
はい。
二人ですよね、今日はね。時間の都合で二人とさせてください。まあ、このコーナーは続けていきますよね。
続けていきます。
合わせましょうのコーナーは、じゃあ、継続ということで。はいはい、
合う、合わないんじゃなくてね、このお話を聞けるっていうのはね。うん、
電話がまたね、楽しいということですからね。そうはい、ということで、じゃあ、いろいろね、メール書くテーマありますから、
はい、
コーナーのメール募集、お願いいたします。
はい、tt@allnightnippon.com、tt@allnightnippon.com、ppon.com でございます。
はい。他にはありますか？
あ、うん、セックスは。
おい！なんだセックスってお前。言うならファックスだろ。
どこで区切ってんだよ、お前。 ファックスは。
お前もくぎるんかい。
ファックスなんかねえんだよ。
なかったですね、うん。あなたからのメールをお待ちしております。
トータルテンボスの抜き差しならないと。
ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や、著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
さあエンディングですよ。また先週と違う、
いやてすげえいいじゃん、
エンディングテーマ流れてますよね、うん、こちらも視聴者からリスナーさんから来てますよ。
あ、手作り感あるな。
ちょっとファックス組合のラッキーデーから、
うん、
大村さん、元千葉ロッテのナバーロさん、こんばんは。
誰がナバーロだよ。
こんばんは。ついにこの日がやってきたんですね。あれは忘れもしない2011年2月のことでした。その頃僕は高校2年生で、
うん、
抜き差しを毎週楽しみにしていた傍ら SBPF にも影響され作詞作曲に挑戦していた頃でした。もともと音楽には興味があり、高校生になって独学でギターを始め、毎日のようにギターを弾いていた中、抜き差しでお二人がソーセージバタフライパスタフェスタというバンド活動を行っていたことを知り、 SBPF の曲をかじりつくように聴いていました。特に夕立や少年バタフライは歌詞やメロディーに感銘を受けたのを覚えています。何曲か作ったということを抜き差しにて報告すると、お二人からぜひとも音源送ってきなよとのお言葉が、
うん、
ギターとピアノのみの下手くそな演奏で決して音質も良くない音源をお言葉に甘えて送ったところ、なんと聴いていただけるだけでなくラジオで流していただき、しかも俺らでプロデュースするといった話まで出てきたんですとりあえず曲のコードを送ってきてねと言っていただき、期待を胸に膨らませていた頃、あの震災が起きてしまったんです。
なるほど。
僕は幸い津波等の大きな被害は受けずに済みましたが、仙台市に住んでいたためもろに被災しました。また断続的に起こる余震と停電のために真っ暗になった家の中で、原発や津波等の被害の状況をラジオで聞くというとても不安な日々を過ごしたのもあって、平常な日々が戻ってきてもあんなに好きだったはずのラジオを自然と聞かなくなっていきました。そんなこんなでプロデュース等の話は実質流れてしまったわけですが、僕はあれ以降も作詞作曲の活動を続けていました、
うん、
当初はピアノとギターだけでしたが、大学生になりドラムとベースを打ち込みで覚え、ボーカルもクロマティに任せていたのを徐々に自分でも歌うようになっていきました結局最初から最後まで一匹狼で表舞台での活動することのないまま大学生を終え、社会人になるとあの頃のように曲作りに打ち込める時間もなくなり、ついに僕の作ってきた曲は日の目を浴びず終わってしまいました。ところが先日抜き差しでエンディング曲を募集するとのお知らせが、あの頃から成長した姿をお二人に感じていただけたらと思い、今回は2曲送らせていただきます。
2曲も
?1曲は題名が影を探してます何を隠そう、2011年抜き差しで流していただいた曲の再録音バージョンです、
うん、
抜き差しには似合わない青春の葛藤をテーマに高校時代に作った曲です。ボーカルはもちろんクロマティです。もう一曲は大学の卒業間際作ったいわば僕の集大成のような曲です。題名はバイトを始めた君ですこちらも抜き差しにはベリーベリーアンマッチな初夏の失恋をテーマに作った曲で、ボーカルは僕ラッキーデーです。約9年分の思い受け取ってください。長文失礼いたしました。コロナをぶっ倒せトータルテンボス今回は影を探してを流します。
ちょっとこのピアノから入るのいいよね。
そう、
新生かまってちゃんみたいな感じ。
曲調良かったよ。
曲調いいね。
ボーカルに何ありかな。
ボーカルに何ありあもっともっと上手い感
じ、上手い人が歌えばこれ
いい感じよ、グッとくるかもしれない。
この曲調、
ボーカルがなんて声に何
か、クロマティか、
うん、
やっぱさ、リストラされただけあるな、うん、途中で
やっぱあの歌を取る感じの声ではないよね、歌い回しがね。
うん、いや、いいんだけどな、
いいんだけど、朴訥とした感じ
で、ね、そうそうそうそう、
でこのあのピアノのリフの感じのメロディーとかいいよね。
いや、いい、切ないもんこれ、
切ない、うん、
これは誰が歌詞的にこう誰が今現存している歌詞で誰が歌ったらハマるのかな、こういう曲調は。
高橋優さんじゃない、
高橋優さん、こんな、うん、こんな曲か、もうちょっとトップじゃないか、高橋優さん。
いや結構意外と、メッセージ性強いやつもあるじゃん。
しんみり系もあるんだ。
しんみり系もあるのよ。
なるほど、まあ、渋めできたら玉置浩二なんか最高だ
よ、ね、ああいいね、これだから
浩二さんに歌ってもらったもん、
音源をねしっかりやって、うん、このボーカルなしメロディーを送ってくれた大村が再録音で歌って、ね、
いやなんでだよ、
こう熱唱してもらって大村バージョンもねお届けしても、
大村バージョン、藤田バージョン、
はい、お届けしてもいい、
これだから勝手にさラッキーで今回は影を探してを流しますって勝手に、うん、ああこれ沢田君が書いたのか、うん、ラッキーでが書いてるのかと思って勝手に決めてやがるなこいつと思って、
なるほどね。
じゃあもしかして次の週はこのバイトを始めた君が流れ
る楽しい
2週続けてラッキーで、
うん、
これ楽しみですね、曲の感じも違うんでしょうね。いやーこんな感じで何週かは楽しめますよ、だからこの今日のこの感じでちょっと出しやすくなったかもしれませんよ。
そうですね、ちょっとこれは
僕もいけるかもって、
ハードルは下がったと思います、
クロマティの歌唱力によって、
ね、ザクーはねちょっとクオリティ高すぎて、ね、
ちょっとプロっぽかったもんね、親近感湧くからクロマティの歌唱は。
でもこの曲を思いっきりあの声からして熱唱系で言ったらかっこいいかもしれない。ああ
そっちもいいね、
うん、
声からし系もね、
うん、
確かに
いいかもしれない、これ
いいですね、うん、
ちょっとマイナーコードで
ラッキーデーが、だからでもラッキーデーがさ歌うまかったら、うん、最初からクロマティに頼んでないんじゃないか説あるから、
ある
これ来週も期待できないんじゃないかな、
すごい
歌唱力に関しては、
うん楽しみです。
これうまかったらずっこけるけどね、
うん、かき揚げに歌わせてもいいけどね、これね、
あかき揚げうまいから
ね、声歌うまいからね、
寿司ボーイズの、
うん、
ということで来週も期待しておりますよ、ラッキーでよろしくお願いします、はい、ということで皆さんもねぜひこのエンディング曲、これ送れば絶対流せるというシステムになっておりますから、
そうだからここまでねあのギターとピアノじゃなくてもいいんですよ、アカペラでもいいですしね、
そうだね、
あとリコーダー、
どんなにチンプでもいいよね、
そうリコーダーと歌だけでもいいし、ね、
いいよ、はい、波音とかだけでもいいよね、
うん、
鳥のさえずりとか自然な音で撮ってきましたでもいいし、
あのラップとかやってもらっても
日々のヘを音楽にしてさ、うん、音程の音階の違うヘをさ、
うん、
音階にしてきてもいいし、
太鼓にしたりね、
ということでぜひ送ってくださいということで、おいたちとはここまでです、また来週、さよなら、
さよなら。
それでいい。